おはようございます。名曲の楽しみ、吉田秀和。今日は2月の最後の日曜日なので、視聴室の番です。それでトスカニーニの指揮したデュビッシー聴こうと思うんです。でこのところご承知の通り、フランスの近代音楽の室内楽聴いてまいりました。で先週はデュビッシーを聴きました。来週もまたドゥビッシー続けて聴きたいんですけども、それで今日はドゥビッシーのオーケストラの曲を聴こうと思う。去年の末でしたか、アルトゥール・トスカニーニの VTR だとか、なんかいろんなものがいっぺんに出て、ちょっとしたトスカニーニブームみたいなもんでありましたけども、僕は1953年から4年にかけてニューヨークに行ってた時に、彼が NBC シンフォニーオーケストラを指揮した演奏会を何回か聴く幸運に恵まれました。でその時の光景を思い出して、ちょっと懐かしい気がいたしました。でトスカニーニは今更言うまでもなく、20世紀全般を代表する大指揮者の一人です。で当時のアメリカでは、大指揮者の一人っていうよりもむしろトスカニーニこそ The Great Conductor、 大指揮者そのものの権限みたいな、そんな高い評価をしている人も少なくありませんでした。でその彼の指揮の特徴っていうのは、厳格に客観的でなアプローチを持って、そして実に端正で造形的な音楽を作るということにあったと言っていいでしょう。でそういうトスカニーニの言い方から言うと、デュビッシーのようないわゆる印象主義的で形がはっきり、刻むというよりも刻々とこう移り変わっていく色彩の変化を主体とした音楽っていうのは、まさに正反対みたいな感じがする。ところがトスカニーニで聞いてみますと、実はそうじゃない。トスカニーニはデュビッシーの音楽に特に興味、親近性を感じていた人らしくって、デュビッシーの唯一のオペラ「ペレアスとメリザンド」のイタリア初演も彼がやったんだそうですけども、それだけじゃなくて、デュビッシーの管弦楽っていうのはトスカニーニの演奏会に盛んに取り上げられていて、その彼はそれを自分こそ本当にデュビッシーの音楽の精髄をきちんと出している人だっていう信念を持ってたかのように思われます。でトスカニーニっていうのは、ご承知かと思いますけども、それまでの誰よりも自分の記憶力がしっかりして強いということを自他ともに許していた人です。それでオーケストラの演奏会で指揮者がアンプで、つまり楽譜なしにして振るようになって、もう譜面なんかうっかり見たら笑い者になりそうだという機運まで一時生まれていたのは、実はトスカニーニが先鞭切ったんですよね。ですからヨーロッパの指揮者の中にはいつも楽譜を目の前に置いて指揮する人もいたんだけども、トスカニーニがもうみんなのもみんな頭の中に入ってると言わんばかりにして指揮して、それが流行になってうっかり楽譜見られなくなったという時期がありました。ところがそのトスカニーニが彼の1954年のニューヨークでの演奏会の時に、ある時振ってたら急に先が思い出せなくなってしまった。指揮棒を止めてしまった。それで彼は直ちに指揮台から降りる決心をした。でその時の曲が、もし僕の記憶が間違いでなければデュビッシーの音楽だったはずです。でそれで今日はデュビッシーのオーケストラの曲をトスカニーニの指揮で聴きたいと思うんですが、まあその特徴やなんか僕の考えはこれ聞いた後で申し上げますけども、まず最初に海を聴きましょう。これはデュビッシーの数ある管弦楽曲の中でも最も優れたもので、彼の創造の一つのクライマックスをなすって言ってもいいと思います。海の夜明けから真昼まで、波の戯れ、風と海の対話という表題のついた3つの部分からできています。で、トスカニーニの指揮で演奏しているのは NBC シンフォニックオーケストラ、1953年2月の演奏会でのライブのLP なんで、時々音も今のちょっと 今のに比べて少し落ちるし、それから拍手があるのはもちろん咳が入ったりなんかしてますけども、それから申し上げるまでもないことですけども、モノラールの録音です。